水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。
さあ今日の話は、
今日は近くて遠い国、そして日本としては安保問題の一つとして注意しなければいけない国、DPRK についてです、
はい、
DPRK っていうのは朝鮮民主主義人民共和国の正式略称です、オリンピックなどの入場行進で見かけますよね、
うん、
ところが我々のこの国についての知識は非常に少ないんです、
はい、
今日本ではこの国のミサイル、それも核ミサイル問題ばかりが毎日ニュースになってますが、国民生活はどうなってるのかななどということは知らないと思います、
はい、
日本にはお医者さんは現在29万人、警察官は28万人、自衛官は23万人います、
はい、
でこれを外国と比べてみると、アメリカ、中国、ロシア、軍人の数はお医者さんの数を大幅に上回ってます、
はい、
米国は 2.5 倍、中国は2倍、ロシアは4倍、では人口がおよそ2500万の北朝鮮はどうかっていうと、軍人の数はだいたい119万人と言われてるんですが、
はい、
お医者さんは何人いるのか実はわからないわけです。それで推定で おそらく4万から5万、
はい、
とすると実に、お医者さんの20倍の軍人がいるということになります、毎年国連からですね、人間開発報告書というタイトルの報告書が出るんですが、
はい、
この レポートには人口1万人あたりのお医者さんの数として朝鮮には33人となってるんですね、これはもう驚きの数で、実は1万人あたりのお医者さんの数は日本は21人、韓国は20人、中国は 14.6 人ですから、とても信じられない
ですね、
つまり医師のレベルがうんと低く簡単に医師にしているのか、あるいは国連に嘘の数字を出しているのか、どちらかだと思います、
はい、
まあナイーブかもしれませんが、生活が安定して向上していけば国家指導者も国民も、まあ、平和な社会を求めると思います、なんとか国連の枠の中で北朝鮮の社会を成長させるように向けられないのかなと考えます、北朝鮮は今のままでいくと国連を脱退するという方向に進まないかと心配でなりません、
はい、
残念ながら日本は地理的、地政学的、経済的にも北朝鮮に近いところにいますので、私たちの知識は近いところにいるのに、私たちは北朝鮮のことをほとんど知らないんですね、テレビのニュースショーを見ていても解説者として登場するのは学者や研究所の所員、通信社の平壌やソウル駐在のジャーナリストたち、まあどうでしょう、その数50人もいないんじゃないでしょうか、しかも北朝鮮には日本人の研究者や留学生は滞在していないと思います、
はい、
で日本の将来、あるいは日本と北朝鮮両国関係の将来考えると、どこかの時点でやはり、両国関係を改善発展させるということを考えないといけないと思います、私は昔の共産独裁国ソ連に5年間新聞特派員として暮らしました、
はい、
で、その当時のソ連は共産党の力がものすごく強かったけれども、反面インテリやお医者さん、芸術家、科学者などもそれなりに強かったと思います、
はい、
北朝鮮にだけインテリがいないということはないと思います、また現在の北朝鮮指導部が国民の生活向上に役立つ対外交流を全く考えないということもないと思います、
はい、
かつて日本と中国の間では魯迅とか周恩来とか、その後中国の発展に寄与した若い中国留学生が日本で勉強したように、将来の北朝鮮を担う留学生を日本に迎え入れることはできないものかなと、まあ、考えることもあります。なんとかなってほしいですね。
これは簡単じゃないですよね、きっとね。
そうでしょう、
まあ、時間かけて進めていくしかないかなと私も思います、はい、どうもありがとうございました。
いいえ。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。